今日の福音書は先週の続きです。やはりサマリアの女とイエスの対話の続きなのですけれども、いわば絶好状態であるユダヤ人のイエスと、そしてサマリアの女とがイエスの大変謙虚な語りかけから会話を始めて、そして次第にこの女が自分の過去を全部言い当てられながら自由になっていくわけですね。弟子たちが買い物から戻ってきて井戸のところに来て、そしてイエスがサマリアの女と話している時に、どうしたんですかって聞く者は誰もいなかったって書いてあるんです。もうすでにその時に何も言わなくても、すごい新しい関係、自由な関係が生まれているっていうことを弟子たちは感じ取ったようですね。すぐにその女が自分から隔てを作っていた自分の村の人たちのところに自分からやっていって、きっと顔つきも変わっていたと思うんですね。私のことを何もかも言い当てた人がいます。ひょっとするとこの人がメシアかもしれません。彼女はもうすでにメシアと信じたと思うのですけれども、その言い方としてみんなに興味を持ってもらうのに、メシアに会いましたよっていうふうに言えば、人々は何を頭の触れたことを言うのだっていうふうに受け取るかもしれませんね。ですからメシアかもしれませんっていう言い方、しかし村の人たちは彼女があまりにも生き生きと輝いて、しかも自由になっているのを見て、それでイエスのところに会いに行くわけです。今日は実はそこのポイントのところだけを学びたいと思うんですが、ですからイエスと弟子たちとの食べ物論議のところは飛ばしまして、このサマリアの女の証言に基づいてイエスに会いに行った人たちがみんなイエスを信じたっていうふうに書いてありますね。その次が僕はとっても大事だと思うんですが、会いに来た人たちがぜひ自分たちのところに留まるようにと頼んだ。つまり泊まってくださいって頼んだ。それでイエスは2日間そこに滞在された。この記事はヨハネによる福音書の1章の来てみなさいっていうふうに言われた。イエス様どこにお泊まりなのですかって弟子たちが聞いたときに、来てみなさいっていうふうに言われて、最初に招かれた弟子たちがイエスと一緒に暮らしてみて、そしてはっきりイエスの弟子になるっていう決断をするわけですね。そのことを連想させる、このとどまるようにっていうのと滞在されたっていうのは、その一章の時と同じ言葉が使われているんです。ヨハネによる福音書はユダヤ人向けに書いてるわけですけれども、ユダヤ人の大嫌いなサマリア人がこういうふうにしてイエスに向かって信仰を告白 しているんだぞっていうことをあえて知らせているみたいですね。私は今日は特にその最後の言葉、彼らは女に言った、私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない、私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからである。つまり自分で聞いてっていうね、今日はそういう題にしたんですが、これがとっても大事な鍵なんだというふうに思うのです。これは私たちの信仰生活にも関わりがあります。単に説教を聞いて、あ、そうだなっていうふうになるだけだったら、このサマリアの人たちの聞いてただ信じたっていうだけかもしれないけども、それだけではないよと。彼らは私たちが自分で聞いて信じた。これはその前にとても大事だと思うっていうのは、一緒に泊まったって書いてあります。イエスとの経験を耳で聞いただけじゃなくて、イエスと一緒にいる経験をしたことを通してそうだというふうに信じたということになるわけですね。以前にも紹介したことがありますけれども、静岡県の浜松にある聖霊クリストファー大学看護学短期大学の教授で平野光子さんっていう方が、教団の出版局からたくさんの愛をありがとうという題の本を出されました。2001年の5月20日に夫の達郎さんを脳腫瘍で天に送るんですね。その時達郎さんは48歳です。 発病は1955年の11月11日、急に転換発作を起こして、そして急遽入院して14日に脳腫瘍の手術をして、脳を侵されたわけですから、体が不自由になるわけです。そしてたちまち車椅子の暮らしになって、そしてずっと闘病を続けて、もうその翌年にはホスピスに入って、そして入院したり退院したりしながら、治療を続けていったんですね。この間本当に大変だったというふうに思うのですが、たくさんの愛をありがとうっていうこの本の題、ちょっと聞くと平凡なんですけれども、私はこの言葉がとっても重いなっていうのを痛感した文章があるんです。この本の中でこれが彼女の一番言いたかったことだろうなっていうふうに思うのですが、夫の達郎さんが発病してですね、3年目ぐらいの時に静岡県ですけど、名古屋大学まで治療に通った時があるんです。達郎さんも一緒に乗ったままなんですが、達郎さんは椅子を倒してある程度ベッドのような形で、で一緒に車で行ってる中で、車の中でラジオから三浦綾子さんの話が聞こえてきた。彼女の一代記を彼女は淡々と語ってですね、ご存知のように彼女は病気のデパートって言われるぐらい、あらゆる病気を若い時からずっと持っていらしたんですね。このラジオの放送の中で、三浦さんが自分の人生を振り返って、神様にもう一度この人生を送りなさいと言われたら、喜んではいと答えます。っていうふうに言ったというんですね。それで、その言葉を聞いた途端、彼女は、いやいや、まっぴらだな。こんな苦しみをもう一度味わうなんて。私だったら、ノータンキューって答えちゃうけどな。っていうふうに、ラジオを聞いた途端にそれを、パッと言っちゃった。そうすると、それを聞いてた夫の達郎さんが、肩を揺らして大笑いしてた。んですね。そうだろう、そうだろう。ね。その時には、三浦さんってすごいな、偉いな、あんなに病気のデパートでも、そういう人生でも、もう一度結構ですって言えるんだな、って。私はとてもとてもっていうふうに思ってた。ところが、この本を書かれた頃になると、だいぶ考えが変わってくるんですね。あなたならどうでしょうか。働き盛りの43歳になったばかりの夫が、悪性の脳腫瘍になり、右半身麻痺となり、失語症が進む。子供たちはまだ中学生や小学生。夫の症状は徐々に進んでいく。夫の両親との摩擦や不和は広がる。私はこの間に母親を亡くしています。仕事を持ちながらの在宅看護は、ヘルパーさんたちの費用も大きな負担です。夜は数時間ごとにトイレに行く夫の介助をしなければなりません。子供たちの進学、治療、決定など、重要な判断があなた一人の手にかかってきます。一方、夫の命は数ヶ月単位だと言われます。あなただったら、神様がもう一度この人生を送りなさいと言ったら、進んで、はいと言えますか?こういうわけですね。彼女が、その最後に述べてる彼女自身の気持ちのところを紹介しますと、我が家の子供たちも心身ともに確実に豊かに成長しています。真面目に人生を考えようとしています。私は職場に恵まれ、同僚たちの理解の中、ホスピス看護スタッフたちの温かな眼差しの中で、仕事を続けながら夫の介護をすることができました。ホスピスでの日々の中、私は人の支えと励まし、そして慰めや祈りを穏やかな気持ちで受け入れ感じることができるようになってきたようです。とどのつまり、そんな悪い人生ではなかったのではないでしょうか。神様からもう一度この人生を送りなさいと言われたら、喜んでとはギリでも言えませんが、まあいいかぐらいには答えられそうな気がします。つまり、視点を変えるわけです。自分中心で大変だ、大変だっていうことじゃなくて、こういうことになっていなかったら、経験しなかった、 たくさんの愛に触れる。そしてそこで自分はそのまんまでもがいたり何かしてんだけれども、だけどちゃんといいように導かれる。一番心配だった子供たちが本当にお父さんを愛して、そして立派に最後を見送る、遺体をちゃんと拭くことまでやるんですね。そして割と淡々としてるんです、子供たちも割り切ってですね。彼女ももちろんいいスタッフに恵まれた、そして環境が良かったということはあるんだけれども、考えてみたらこういう経験をしてなければこんなにたくさんの愛を私は受け止めていなかっただろうなっていうふうに思うようになった。だからたくさんの愛をありがとうっていうのは、彼女の死ぬほどのいろんな苦労や経験の中から考えた。しかしその中でどんなにたくさんの愛を、看護師さんたちから何かも、彼女は落ち込んで泣いてる時には何も言わないけど、そばに来てちょっと肩に触れてくれる。これをタッチケアって言うんだそうです。何にも言わないけれどもこうしてくれてるっていうだけで落ち着いてくる。彼女はまた皮肉っぽく言いますよ。そういう、その最中一番しんどい時、病気が分かった時にですね、教会で試練に耐えてくださいとか、あなたのために祈ってますよって言われた時には、むしろとっても逆にイライラした。祈れないでいる自分に祈ってますよって、そしたら私は余計に祈れない自分が惨めになる。そういう時にはむしろ言葉がなくて、そして後ろでそっと触ってくれてるって、無言のそういうタッチがすごい愛を伝える。つまりそういうことを、あらゆることを通して彼女は自分がどんなにたくさんの愛に囲まれてるか、そのことを知った。自分で聞いてっていうことは、自分の経験の中で、そしてたくさんの愛を感じ取るっていうこと。このサマリアの人たちがイエスと一緒にちょっと暮らしただけでイエスの愛を感じ取った。だからもう誰が何と言ってもこの方だっていうふうに信じる。これが私たちのとっても大事な信仰になるのではないでしょうか。それはやっぱり日々の暮らしが大事なんです。日々の暮らしと、そして礼拝とが循環することによって、日々の暮らしの中で礼拝で与えられた豊かさが本当に豊かだっていうふうに変えられていく。この経験をしないで、教会は教会、普段の暮らしは暮らし、これでは本当に恵まれるっていうことはありえないのではないでしょうか。お祈りします。聖なる御神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。私たちもどんなにたくさんの愛を、いろんなことを通して、そして人を通して与えられているかに全く無頓着でした。自分中心に不満を言い、足りない、足りないと欲に駆られ、そして周囲の人々をかえって不愉快にさせたり悲しませたりすることを繰り返していましたことを心からお詫びをいたします。あなたはどんな状態の時でもしっかり共にいてくださって、支える人を送ってくださり、また愛を無限に送っていてくださいます。どうぞこの週もたくさんの愛を自分が受け止めていくことができるように、御前に常にへりくだらせていてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。